はい、それでは始めていきます。思考と感情の取扱説明書、お送りいたしますのは NPO 法人他力本願研究所所長前川慎介と、私ヨガピラティスティーチャーのミファの2人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
と、先週の終わりにお便りをいただいていたものを、ご紹介できなかったので、
はい、
今日はその辺から、読んでみたいと思います。
いいね、お便り
嬉しい、大好物で、じゃあリンゴちゃんさんからです。
ほう。
で、これは私の LINE にいただいているので結構ざっくばらんな感じなんですけれども、うん、読ませていただきますね。ミファさん、アンカー聞きました。ちょっと遡って聞いていたのですが、薪ストーブぜひやってほしいと思いましたですってそしてお猿さんが話していたことって本当にヨガと通じていますよね。今ここがやっぱり大事と思いました。お猿さんって瞑想とかしているんですかね。あと、もうちょっと前の教育の話をしていた時、何かやりたいことがあることは素晴らしいみたいなお話をしていましたよね。それもすごい背中を押してもらいました。頭の中の考えていることを言語化する練習をしようと思います。まとまっていませんが、いつも気づきをありがとうございますということです。
はい、
はい、
嬉しいですね。
で、はい、そうなんです。で、このメッセージの中から、
うん、
と事前にお猿さんにもメッセージを読んでいただいたんですけど、
うんうん、
お猿さんがちょっと疑問のところがあるっておっしゃってましたよね。
はいはい、
そう、瞑想のとこですね、確か。
そう
で、そこをりんごちゃんさんにもうちょっと聞かせてっていうことで聞いたんですけども、うん、なんでお猿さんって瞑想とかしてるって思ったのって聞いたんですね、
うん、
そしたらまた読ませてもらいますね。
はいはい、
マインドフルネス的な考え方だったので、私は鬱だった時に、瞑想という感覚や実際に体験するところから入り、すごく良い効果があったので、その後理論を学んでいったのですが、お猿さんは、うん、論理的に学んでそれを日常に生かしたみたいな感じがして、それだけではないかもしれませんが、で、思考だけでそう考えられるようになって鬱が改善するってすごいなと思ったのです。さすが男の人の脳っていう感じがします。私も鬱だった時があるので、お猿さんが鬱だった時こうだったっていう話をされている時に、そうそう、私もそうだったなと思って聞いています。でも何かすでに記憶が薄れているところもあって、鬱だった時のことも忘れたくないなと思いました、
うん、なるほど、
っていう、メッセージです。
りんごちゃんも鬱だったのね。
そうなんです、鬱を経験されているんですよね。そう、
なんか俺はさ、
はい、
その瞑想がようわからへんのよね、
うん、
逆に
そうですよね。
そう、ロジックから抜け出したからさ、
うんうん、なのでりんごちゃんさんもお猿さんも鬱を経験してるんだけど、うん、その脱出の仕方が2人とも違うから、
うん、
でもきっと共通する部分があって、
で、ね、
りんごちゃんさんはおーって論理でもいけるんだみたいな驚きがあったと思うんですよね、
うん
うんうん、でね、そのマインドフルネス的な考え方だったんでっていう、そのマインドフルネスって何なのっていうところなんですけど、
はいはい、
でそこを私も瞑想の勉強しているので、うん、ちょっとこう見てもう一度見てみたんですね、
はいはい、
そうするとマインドフルネスっていうのは、瞬間瞬間を判断なく起きていることを意識に上げる。
え、どういうこと
わかんない
全然
出てこなかった、もう一回言いますね、うん、瞬間瞬間、
うん、
判断、瞬間瞬間起きていることを、
うん、
ごめんなさい、順番間違えちゃった。瞬間瞬間起きていることを判断なく意識に上げること、う
ん、あ、その判断なくっていうのはさ、
うん、
なんていうの、主観を入れずってこと。
そういうことなんですよ。
客観的にものを見るだけってことね。
そういうことなんですよ。
はいはいはい、はい、
で、まあ、違う言い方をすると、うん、今この瞬間を丁寧に生きる、
うんうん、
その解釈が入っちゃうと、この今この瞬間を丁寧に生きるっていうのも、うん、なんかそのなんていうかすごく味わいながらとかそういうこともあるんですけど、どっちかっていうと、うん、その先生もおっしゃってたのは、
うん、
ドライに近いっていう、
うんうん、うん、
心を止めて静かに冷静に、
うん、
その先生の言葉を借りると IQ 高い状態で見る、
おー、 IQ 高い状態、
うん、みたいな。だからその冷たいとかとはないんだけど、
うん、
本当に現実をありのままに見る練習みたいな感じなんですよね、
うんうんうん、
マインドフルネス瞑想って。
あ、なんか瞑想ってさ、心を無にするみたいなことを聞いたことがあってんけど、
はい、
心を無にしながらもありのままはちゃんと頭に浮かべるっていうこと。
その瞑想もいろんな種類があるんですけど、マインドフルネスに関しては、
うん
うん、本当に今言ったみたいに今起きていることを判断なく意識に上げる練習ですよね。
うん、
うん、だからその意識はありますよ。鼻に呼吸が当たるなとか、
うんうん
うん、なんだろうな、お尻で床を感じてるなとか、
うんうん、
無じゃないですね。無っていう境地はなかなか慣れない
慣れないよね。
慣れないです。本当の超人じゃないと、
うん、もう、もしくは俺が、うん、あの芋焼酎を煽って飲んで意識が飛ぶっていう、その時は多分無やと思うんだけど
無ですね。まあ、それが瞑想状態なのかどうか分かりませんが、
瞑想なのか酩酊状態なのか
そっちですね
まあそれは俺毎晩繰り返してるな。
だからね、あのマインドフルネスについてもう一度振り返った時に、
うんうん、
あ、これお猿さんが言ってたことだなっていう風に。
なるほど。
そうだからリンゴちゃんさんはそこに響いたんだなと思って、
うん
うん、すごく気づきが多かったです。
なるほどね。
はい、
それやったら俺瞑想やってるわ。
やってますね。そうなりますよね、
うん。
まあ、瞑想っていう行為をやってなくてもそのマインドフルネス的に生きてますよね。
うん、あの主観を排除するときと主観を楽しむときと、
うん、
結構明確に分けてるから。
あー、すごい。
その主観を排除してる状態がまあ言ったら瞑想なわけでしょ。
うんうん、うん、そう。
だから瞑想してるわ
ことになりますね。
うん、
結局日々の行動が変わらないと、うん、その瞑想っていう座って瞑想する行為自体も意味がないので、
うん、
むしろなんかその座ってやる瞑想をやらなくても、うん、お猿さんの今の状態になれるんであれば、
うん、
まあそっちの方が大事なんじゃないと思うので、
はいはいはいはい、
瞑想的に生きる方が
っていうかさ、
うんうん、
あの国語やねんけどな。
また国語になります？
なるよ。国語、国語ができる人っていうのはマインドフルネス的に生きてるよ。
うーん、
超客観よ。
あ、
主観を入れて解こうと思ったら、まあ、大体間違えるよね国語って。
うーん、
だセンター試験なんかすごいうまくできてるよ。
そうなんだ。
うん、なんか常識的な選択肢があって、
うん、
あ、うん、それだよねってこうなんか自分の主観が入りやすくなっちゃうのね。選択肢の中に、
はい、
それ当たり前やん、これが正解じゃんみたいな、
うん、
でもそれあくまでも自分の主観やねんや。
あ、
文章中にはそんなこと書いてない、ね、
あ、そういうことなんだ。
そう、
うん、
だから国語をきちんとトレーニングしていれば、
うん、
あ、物事を客観的に見る能力はついてくるはずやねんな。
うんうんう
ん、でもそんなことを考えながら教えてる国語の先生ってほぼいないから。
うん、
でまたあの国語の先生が教えてる国語ってなんかもう国語じゃねえじゃんそれみたいな、
うん。
文学を楽しんでるだけなんじゃないのっていう感じで、全然ロジカルじゃないのよ。
ああ、そうなんですね。
だから俺が塾で国語を教えてんねんけどね。
そっか、じゃあ国語というものを通して、
うん、
そういうマインドフルネス的な、
うん、
思考を教えてらっしゃるんですね。
そうそうそうそう。
ああ、面白い。
面白いね。
うん、
いやだから俺国語でさ、
はい、
その人はもっと豊かになれると思ってんの。
うん、
で国語の教え方がそれにかなってればね、
うんうんうん
うん、しょうもないやつが教えてたらなんか感覚人間のままになっちゃう、
うんうん、
それぐらい大事なんだよね国語って。うん、
その国語っていう一つのものを通してもその論理的な思考を教えることもできれば、
うん、
ただその感情的な部分を養うっていうことにも使えるんですか、
うん、
国語は
使える。あの小説の問題なんかそうよね。
うーん、
登場人物の心情変化を読み解く作業やから、あれば、
はいはい、
でその心情変化っていうのがどう読み解くかやねんけど、
うん、
感覚じゃないのよあれも。
うん、
ちゃんと客観的にあこの感情しかないなっていうのが見えてくるのよね、うん、
はい、
だから人の気持ちを考えることができるようになる。
あーなるほど。
で人の気持ちを考えるってことはまずその前段階に自分の気持ちを考えられてるっていう前提やけどね。
うん、そうですね、
うん、
そういうふうに使うんですね国語
と俺は解釈してるし、そうやって教えてる。
そうなんだ。
うん。まあそのあたりの詳しいことはオンラインスクールでやるよ。
そうですね。
どうしてもやっぱこのトークだけで伝えるって難しいのよね。
そうですよね、
うん。
限界がありますよね。
ある。
でもこのお猿さんに私今トークだけで聞いてますけど、
うん、
その教わったこととか、
うん、
あの気づかされたことを、
うん、
やっぱりその生活に落とし込んだり、
うんうん、
実践してみたり、
うん、
生活のあらゆる場面で、
うん、
あのそれをちゃんと活用するっていうか、
うんうんうん、
なんか使ってなんぼだなと思ってて。
それはそうですよ。
そうで、なんか本屋さんでも最近論理的思考みたいなとこに行くようになり始めてて怖い。
兄さんが
ロジカルシンキングみたいな。
知恵熱出てない？
いや、ね、出てます。今頭痛いです。初めて偏頭痛っていうものを体験してます
まあその茨の道の向こう側にはお花畑が待ってるから。
あるんですかね。でもね、ただねその本をパラパラで読んでたわけですよ、
うん、
これ私本じゃ分かんないと思っちゃって
あ
やっぱりこのお猿さんの口を通して聞いて、
うん、
でそれを普段の生活で実践してなんか、うん、なんて言うんだろう、頭で分かっただけじゃなくって、うんうん、体で分かるっていうか、
うんうん、
なんか体感です本当に、
うんうん、
することで自分のものにしていく作業なので。
そうやな。
なんか本ばか読んでインプットインプットインプットってその言ってたインプットデブになるだけで、
うんうん、
なんか何にも変化これしないなって思いました、
うん、
その本読むだけだと。
そうなんだよ、
うん、
それやったら読まん方がいいね。
ですよね、もったいない、
うん、だから本を買って積んどくっていうやつやな。
うんうんうん、
あの積むと読むと書いて積んどく。
あ、積んどくそうやって言うんだ。
そう、積んどくって言うんやけど、積んどくしとくとね、なんか、はい、なんだろう、まずそれっぽく見えるやん、
うんうん、
やってそうな感じするやん。
そうですね、
うん、もうそれでいいよう
んうん、うん、
難しい本とか。
ただ自分もその自己啓発書とかにすごいハマってた時期があって、20代前半。
まあハマるよなあの頃って。
うん、
わかるわ。
でなんかとにかくなんか自分を高めたいみたいな感じで、うん、めっちゃ読んでたんですけど、
うん、
今思うとそれもなんかそのただ読んで知った気になってただけだなと思って、
う
ん、
はいはいはいはい。
なんか今みたいに実践ちゃんとできてなかったし、
うん、
ただ知って終わりみたいな状態だったなって思います、う
ん、しかもさ自己啓発ってさ、
うん、はい、
変わらんよねあれ。
ほぼほぼ変わらないのかな
え、だってノウハウがないのよ、う
ん、はい、
ただの自己啓発って。
はい、
だから自己啓発セミナー行ったら、
うん、
まあ、その日は気分が高揚するわけですよ、
うん、そうそうそう、私は何でもやれるっていう気持ちになりますよね。
そうで次の日朝起きたら、
うん、
リセットされてんね
そうそうそう そのリセットされてる状態に結構幻滅してむしろマイナスみたいな、
そうでまた自己啓発セミナーに通うっていうね、う
ん、ね、
自己啓発セミナーの怖いところはそれよね、
うん、
依存しちゃうのよ自己啓発セミナーに。
あー、そっか。
やっぱりそのなんだろうな、ノウハウがないことにはさ、
うん、
どう始めていいのか分からへんやん。
そうですね、
気分だけ高まってもしゃあないからさ、
うんうんうん、
まあ、それか自己啓発セミナーはあのなんだろう、音楽のコンサートと同じだっていう風な考え方でいくと楽しいと思う、はい、
うんうんうん、
俺は行かへんけど、
そのエネルギーの補充みたいな、
そうわーっと盛り上がってイエーイってなって、
うんうんうん、
最後なんか音楽流して感動みたいなさ、
うんうん、
っていうものだと思えば楽しめるんちゃうかな、
うんうんうんうん、そうですね、
うん
うん、
まあそのミックスがいいような気もしてて
うん、うん、
なんかそのなんていうかな、気分が高まって、
うん、
よしやるぞってなった時にノウハウを入れたら、
はい、
入るかもしれへんや。
そうですね、
うん、
うん、大事だと思う。
ノウハウだけやと気分が高まってないとやっぱなかなか得られへんからね、
う
ん、
確かにそのバランスも大事ですね。
うん、大事だと思うな、うん、
だからやっぱり仲間がいるっていいなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんかそういう同じものを目指してる仲間たちと会うとやっぱりこう気分高揚したり、
うんうんう
ん、なんかこう刺激し合えたり、
うん、
その人たちが頑張ってる姿見てよし負けないぞっていう気持ちになったりするから、なんかそういう意味でもいいなと思いますね、
うん
うん、
そうやな、
ね、そうなんですよね、うんうんうん、
ちょっとさ俺の話していい？
どうぞどうぞ。
なんか俺この音声でも話してたけどさ、
はい、
なんか安心したい欲求があるみたいな話をしてたやん。
はい、
でそれもありつつなんかモヤモヤすんなと思ってたのね。なんか安心っていうのが、
はい、
一言で言えていない、
うんうん、
だからなんか、バランスがあって変わるかもみたいな話して
たやん。はい、
最近ようやくね、なんか自分をこう一言で表せる言葉に出会ったなと思って。
何ですか？
納得。
納得したい。
うん。
へえ、すっごいしっくりくる。
しっくりくるやろ。
うん。ほい。
納得したいんやわ、俺。
へえ。そっちだったんだ。
うん。だからおかしなことが起きたらなんでなんてこう突っ込みたくなるし、うんうんうん、納得したいからね。
はい。
でサラリーマン時代はやっぱ納得できないことが多かったし、
うんうん、
上が言うことは絶対で従わなかんや、
うん、そうですね、
で今は自分で会社経営してるから別に言われることないし、
うん、
でまあ成功しても失敗しても納得できるんよ、
はい、
自分の意思でやってるから。
あ、そうですね、
うん、だからそういう環境、うんうん、まあリスクは当然あるんだけど、
うん、
そういう環境の方が自分は生きやすいんだなっていうことがよく分かった。
すごい発見ですね。
すごい発見です。納得。
納得ね。だから私もさ、お猿さんを納得させるような言い方をしなきゃっていつも思ってますよ。
おお、俺よりも俺のことを先に気づいてたかもね。
分かんないけど、多分なんか突っ込まれること分かるから、お猿さんにはちゃんと論理的に話をしなきゃなって思ってます。
はいはいはいはい。
うん、納得したいんだ。そっかそっか。
俺が論理的思考をこう学びたいのもそこかもね。
うん。
やっぱ論理的じゃなかったら納得できへんからさ。
うんうんうん。
で自分でも納得できへん時がやっぱあるわけよ。
はい。
やっぱそれで考えるよね。
うん。
論理的に。
はい。
うん。そこだ。
うーん、でも結局その納得した先はでも安心したいなんですか？
いや納得したいんじゃない？
納得で終わり。
終わりやと。
そっか、
うん、でその納得の度合いを高めていきたいんやと。
あー、なるほど。
それはその納得感っていうかさ、
うん、
いろんな物事の理解もそうやし、うんうん、
はい、
そうだな、例えば、まあ、家の中ではほぼ自分が納得してるけど、
うん、
とはいえなんか外に出てさ、地域となんか集まりとか行ったら、
うんうんうん、
納得できへんこともあるやん、
うん、そうですね、
うん、ある程度人に合わせなあかん、でもそれをその時間を減らしたい、
うんうん
う
ん、
でそのためには多分そこの場でも、
はい、
自分がある程度のポジションにつくとか、
あ、
そういうのが必要ないと思うのね、
うん、
そのためには自分の力をつけていかなあかんよ、
そうですね、
うん、そこにまた力を注いでいくんやと思
う、うん、なるほど、そっかそっか
なんかね、うんうん、そんな自分を何かに例えたら何かなと思って、
はい、
考えてみたら、
うん、
自由の女神やった、
自由の女神、
そう、
自由のお猿じゃないですか、
いやまあお猿なんだけどさ自由なお猿なんだけどさ、例え例え
自由の女神、そうなんですか、
そう、
その心は
あれはさ、うん、あ、そう、自由って2種類あって、
はい、
与えられる自由と勝ち取る自由があるのよね、
与えられる自由と勝ち取る自由、
そう、
はい、
これ英語で分けると、
うん、
フリーダムと、
フリーダムと
リバティやね、
リガティ、
リバティ、
リガティ、
リバティ、
リバティ
リバティ、
リバティね、はい、
で俺が欲しいのはリバティの方で、
うん、
勝ち取っていきたいわけよ、
うんうんうん、
自由をね、
うんうん、
納得いくまで、
はい、
人生を楽しめる自由を勝ち取っていきたいわけ、
わあ、いいですね、
そう、だから象徴としては、うんうん、まあ、その自由の女神ってさ、そういう、はい、勝ち取った自由とか民主化の象徴やから、
うん、
だから、自分の在り方みたいなものを例えると、
うん、
自由の女神かなと思った、
うん、いい例えですね、
ですか、ありがとうございます
ちょっとなんか気取ってましたねなるほどね、いや、いいなそれ、
だから今は家庭でもかなり自由やねんや、
はい、
まあ、それはお互い自由を認め合ってるからね、妻と、
うんうんうん、
妻も好きなように生きてるし俺も好きなように生きてるし、
はい、
まあ、再婚したことでその自由の枠が広がった、まあ、これもまた勝ち取ったわけや、うんうんうん、
そうですね、自分が行動したわけですもんね、
で、うん、脱サラして会社を経営し始めたのもこれも勝ち取ったわけや、
そうですね、
だからそうやって勝ち取っていくもんやと思ってて自由って、
うんうんうん、
でその勝ち取った先に納得の生き方が、ま、より広がるっていうか、そういうイメージかな、
うんうん、その与えられた自由っていうのは、まあ、一見自由なんだろうけど、うん、でもなんか制限が隠れてるような感じもしますよね、
あー、その制限はあるわな、自由の枠があるからな、
うん、与えられた自由、与えられた自由、なんかそのドッグランで放された犬みたいな
ああああフリーワイファイとかそうやんな
フリーワイファイ、
与えられた自由やフリ
ーそうですね、うん、この中でやりなさいみたいな、
そうやね、ワイファイもさ、うんうん、ルーターから離れていったら、
うん、使えない、
ね、使えない枠があるし、あとやっぱその、うんうん、壊れたとかって時にさ、不満になるやん、はい、そういうのって、
そうですね、
俺も不満っていうのは感情の中でも本当に良くないものやなと思ってて、
うん、
ベクトルが完全に外向いてんのよ、
あ、
不満ってね、
は
い、
うん、
自分の責任じゃない第三者の方に向いてて、
そっか、じゃないと分かないですね、
でこの不満からは何も生まへん、
はい、
自分の内側にベクトル向いてないから、
そっか、
そうで、なんか何誰かの文句を言うで終わっちゃうやん、愚痴を言うとかさ、
うーん、だからか、
え、
あれ、ま、私不満は一切ないんですよね、
はいはいはい、いいこといいこと、
だけどこう人から不満を聞くことがあるんですけど、うん、
ミファの不満、
私不満、
ミファに対して、
私のじゃない、私のじゃない、あの人がその例えば会社の不満とか、はいはい、家族の不満みたいなの聞くのはあるんですけど、うん、なんかそれが苦手で、あ、分かる、なんかこれって意味あるのかなって思いながら、でも、まあ、その場が楽になればいいかなと思って聞きますけど、うん、そこになんかその先が見えないなって思って聞いてます。
分かる。
そっかそっか、ベクトルが外だからなんですね。そ
う、だから自分ができることをすりゃいい、うん、だから不満という感情を持つぐらいやったら、ベクトル内側に向けて、うん、不安になった方がいい。
あー、不安はある。
そうで、不安は安心したいがための原動力になる。
はい、あー、なるほど。
不安は何の原動力もならへん。
うんうんうんうん、違いますね、言葉は似てるけど。
そう、全然違う、
全然違う。
俺は丹波市の教育委員会にすっごい不満があって、
うん、
でも不満を抱えてるだけではさ、よろしくないやん、うん、
はい、
だから実際教育委員会まで足を運んで、
うん、
もっとこないした方がええんちゃうのっていう話はするし、
うんうんうん、
ノーアップで教育長室行って、うん、あのもっと勉強した方がいいと思うと、
うん、
だからちょっと今度一緒に視察行こうっつって、この間先週末か、うん、長崎にお連れして、
はい、長崎まで、
うん、長崎まで行ってきた、
うん、まあ
そこに幼児教育のスペシャリストがいてさ、その人から学ぶことは絶対あるから、ちょっと行こうっつって、はい、教育長を、うん、連行して、
すごい、で本当に行動力がありますね。
だって嫌やもん、娘をそんなさ、なんか変な学校、うん、変な学校って普通の公立の学校やけど、
うん、に
入れるのこのままやったら嫌やねんや、教育の質が俺は低いと思ってるから、
うん、
でそれを変えられる一番上にいる人は教育長なわけでしょ。
あ、
だから教育長に、まあ、もうちょっとレベルを上げてほしいから、
うん、
そういう行動をして
る。でもそれもなんか誰にでもついていくわけじゃないですよね、その教育長は。
知らん。
お猿さんが言うから、じゃあ行きましょうってなるわけじゃないですか。
それはわからない、もしかしたら誰にでもついていくのかもしれへん。
いやいやいや、それもやっぱ力があるからだなって思って今聞いてました。あ、
強引な力やけどねこれは。ノーアポでいきなり教育長室行って。
でもそのエネルギーがすごいですよ。
あ、だから
熱意が
不安なのよ、その娘をそんな学校にやるのが、
うん、
だから不満のレベルで残しとくとくすぶるだけやけど、うん、
そうですね、
不安やからちゃんと動けるよね。
うん、じゃあ不安もその悪い感情だけではないですね。
もちろん
本当に原動力になりますね、それが。そっかそっか、
うん
うん、でも私もずっとそのレッスンをしながら、うん、やっぱりこのままの自分に対して不安があったから、うん、なんかもっと知りたいし、うんうん、もっと良くなりたいなっていう気持ちで、まあ未だにずっとやってるので、
はいはいはい、
うん、でもそれがなんかそのちょっとずつお猿さんが先週も言ってましたけど、うん、あのどんどん力をつけていくと、
うん、
あの自然体になれるっていうか、
うんうんうん、
ありのままの自分のまんまで、うん、あの鎧を着なくてもいれるって言ってた意味が、うん、なんか少しずつ分かってきて、
おー、いいね、
はい、なんかこの1週間すごい自分がほどけてレッスンできた気がして、お、普通にレッスン中に大笑いしてたりとか、
あ、
お客さんもなんか笑いすぎて動けなくなっちゃったりとか。トレーニングにはならないんですけど、まあ腹筋は鍛えられたかもしれないけど。
なるほど。
なんかこういうのでいいんだなって思いました、
うんうんうん、そうなんですよ、
うん、そっか、不安を上手に利用するっていうの、
そうそうそう、
成長するには大事ですね。
そ
うそう、
でその不安を利用するし、その過度に不安にならないためにはやっぱり今を見るっていうことやな、
うんうん、
不安って大体将来のことに対して抱いてるもので、はい、
うんうん、
それは先ばっか見てたら不安なんね、はい、
うん、そうですね、
今目の前のことに集中してたらその不安が和らぐ、
それがマインドフルネス的ですよね。
そうね、
うん、すごい、
だって今の積み重ねでしかないからな、 将来っていうのは、う
ん、本当にそうなんですよね。
俺はそれをロジカルな感じで考えていったけど、
でもりんごちゃんさんだったり、うん、まあ、私だったりはまたその違う方向からマインドフルネスっていうものを学んだり、瞑想だったり、ヨガだったりで、まあ、習得してきているんですけど、でもまあ目指してるところは結局一緒だった
り、ね、
うん、しますね、うん、面白い。ちょうど30分でマインドフルネスにちゃんと戻ってきましたね。すごいな。計算してるのかなこれ。準備はしてないって話ですからね。
そうそうそう。
先週も話しましたけど。いいですね。
うん
うん、まあ、今日はりんごちゃんさんのお便りから始まり、
そうね、
マインドフルネスの話だったりとか、うんうん、自分のコンセプトの話もありましたし、
うん、
あとは不安を上手に利用していく、
そうそう、
成長の仕方みたいなお話もありました、
うん
うん、とっても楽しく聞きました。今週もありがとうございます。
よかった
よ。オンラインの方進んでますか、準備？
あ、進んでる。
お、
結構進んでる、
うん、収録1回目撮れたんですか？
収録はまだしてないけどね、その資料、
うんうん、
資料を作ってる。
うんうんうん、そっか、うん、じゃあそちらの方もまた決まり次第、
そうね、
はい、ご案内ください。
はい、ありがとう。
はい、ありがとうございます。またメッセージもお待ちしておりますので、詳しくはアンカーの詳細のところから確認をしてください。
してください。
はい、では今週もありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとう。
はい、失礼します。